ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。7月12日、韓国哨戒艇沈没事件に関する国連安保理議長声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月9日に国連の安全保障理事会は、韓国の哨戒艦チョナンの沈没事件に関する議長声明を採択いたしました。この議長声明は、日本の岡田外相が北朝鮮の攻撃に対する国際社会としての明確なメッセージになっていると評しましたように、北朝鮮の魚雷攻撃というものに対する非常に強力なメッセージになっているというふうに捉えていいかと思います。議長声明の内容を見ますと、何点か非常に重要な点があろうかと思いますが、まず第一に、チョナン哨戒艦の沈没につながった攻撃というものを明確に非難する、攻撃を非難するということが議長声明には盛り込まれました。2番目には、韓国の調査団の調査結果と、これは北朝鮮の責任を問う調査結果でありますが、それについて深い懸念関心というものを国連安保理として表明するということが盛り込まれましたし、3番目に、その攻撃をした責任者、責任を負うべき者に対しては適切かつ平和的な措置が講じられるように求めるということも謳われました。そして4番目には、韓国を含みますこの地域での一層の攻撃あるいは敵対行為というものを防ぐということの重要性というものが強調されるということになりました。国連の安全保障理事会が全会一致でこの議長声明を採択したということは、まさに国際社会が一つの声を作って、北朝鮮の今回の魚雷攻撃というものに対して、非難をし、再発がないように、強く求めるという、これ以上北朝鮮が挑発的な行為を取らないように、非常に強力に求めた内容の議長声明になっております。もちろん韓国側は北朝鮮に対しては挑発をしないという態度を貫いておりますので、予定されておりました、対北朝鮮向けの宣伝放送の再開というものも、当分は行われないということになろうかと思います。 もちろん近いうちにアメリカと韓国は合同軍事演習を実施することになると思いますが、これは北朝鮮に対する挑発行為ではもちろんありません。いわば北朝鮮のあり得る攻撃に対する防衛という、その防衛体制を強化するということでありますし、さらに、その北朝鮮がそういう挑発行為に出てこないような抑止という、その抑止力を強化するというものであろうかと思います。今回の議長声明とはですね、適切なチャンネルを通じた直接対話と、交渉の早期再開のために朝鮮休戦協定の遵守というものを強く求めました。こういう大変遺憾な事件が起きた後に、やはり重要なことは朝鮮休戦協定を守ると、それが朝鮮半島の平和と安定というものの基礎になるということを考えますと、休戦協定をきちっと遵守するように北朝鮮に対して求めたということはやはり意味があろうかと思います。一方の北朝鮮は7月10日に外務省の代弁人が朝鮮中央通信の質問に答えるという形の回答を出しまして、議長声明の採択というものに対する評価を行いました。その評価全般を見ますと、特に強く反発しているわけではないというのが注目されるところかと思います。またその中で北朝鮮はこの哨戒艦の沈没事件というものは、南北間で解決すべきものであったということをまた再び触れております。そして我々は平等な6者会合を通じて平和協定の締結と非核化を実現するための努力を一貫してこれからも続けていくということを謳っております。北朝鮮は今回の事件に対する責任を認めておりませんし、反省はしていないということは大変遺憾でありますが、しかしこの議長声明に対して強く反発をしていないということは評価されると思いますし、また南北間での解決というものを強調しているところからして、今後南北対話に積極的に取り組むべきであろうということが言えると思います。さらに6者会合を通じて平和協定締結あるいは非核化を実現するための努力を行うと謳ったわけでありますので、一日も早く6者会合に戻ると、そういう決断をすることが北朝鮮には強く求められている。もちろんこれ以上の挑発行為は決して許されないということが大前提になろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・ガンスらによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・ガンスは、原さんになり代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。 原さんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし北朝鮮側は、この確認書は当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・ガンスと共犯者のキム・キルークの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は、原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者曽我美好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも、心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を 思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、瞳さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、荒井由実さんのあの日に帰りたいです。1972年のデビュー以来ユーミンの愛称で親しまれ、結婚後は松任谷由実の名で音楽活動を続けている彼女は、数々のヒット曲を持つ日本のトップ女性シンガーソングライターの一人です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。 また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。